それでは、創世記の39章を開いてください。創世記の39章です。明日は創世記の38章から、おそらくは41章ですかね、あたりを学んでいきたいと思いますけれども、今日はですね、今は39章の2節と3節をお読みして、それからですね、この考えていきたいと思いますが、主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は、主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見たということです。皆さんが他の人から評価を受けるときにですね、一言でどのような評価を受けるでしょうか。この人はダダダダダですね。この人は優しい人だ。この人は頑張り屋だ。あるいはこの人は嘘つきだ。悪い方ですね。その自分の人生のその特徴となるものを一言で言い表す、そういう言葉をちょっと考えてみてください。そして聖書の人物の中では、アブラハム、例えば私たちはすでにこの読んできました、アブラハムは彼は神を信じた。これにつきますね。この一言で彼の生活が、人生が分かります。信じられないような時に信じました。約束のみを握りしめて生きていった。でそれが彼の人生の特徴になっていたわけなんです。イサクはどうでしょうか。私はとどまっていた人って言ったらいいでしょうかね。カナン人の地、神様が与えてくださった約束の地から一歩も外に出たことのない、なんか私だったら我慢できないですね、しょっちゅう外国に行きたいので、一歩も外に出たことのない人でありました。それも大きな仕事なんですね。私たちもイエス様の中にとどまるということ、これ大きな仕事です。でこれを行っていた。そしてヤコブは自分の手で働く人って言ったらいいでしょうか、ね、ラバンの非常に不公平な、この取り扱いに対して彼は自分の手で一生懸命働き、神がその手を祝福してくださった。ということで、いろんな特徴を見ることができます。でヨセフは本当はね、これから読んでいけば私たちはおのずと分かってくるんですが、初めから言ってしまいますと、主が共におられる、主がヨセフと共にいるということであります。これが彼の人生を端的に表した一つなんですね。その特徴の一言なんですね。周りの人がヨセフの周りで起こっていることを見て、それでこれは神がしてくださっている、主がなされているとしか考えられない、この人ではなく主だ、神なんだというその印を数多く見ることができた。印のみならず、その生活スタイルにまで、隅々にまで、その、神様がおられる、介在されているということを見ることができたわけなんです。まあ、先ほども少しお話ししましたが、今週の救援旅行において共に行かれていた、この未信者の被災者の方々がですね、もうこれ神でなければ 説明のしようがないということを話していました。ヨセフがそのような人だったんです。で、どのような形で今度はヨセフに主がおられたのかということを、この見ていきたいと思いますけれども、もうすでに私たちは37章のところでヨセフが父から寵愛を受け、袖付きの長服を着ていた、長子の権利を持つ袖付きの長服を着ていた、それから、夢を見た、もうそこで主がおられるということを認めることができます。で、私たちは自分でも気づかないところで何らかの形で主が働いておられる。ヨセフ自身もおそらく気づいてはなかったでしょうね。だったらああいうちょっとあまりにも正直な行動は取らなかったと思います。自分が語っていることがいかに兄さんたちを怒らせてしまっているのかが分からなかった。でも主がそこにおられたわけなんです。そして兄たちによって奴隷商人によって奴隷として売られて、エジプトで奴隷となったところで、奴隷という立場でいながら、実はそこの家は、パロの亭主、つまり側近に近い、その今で言ったら官邸で働いているような人ですね。首相官邸で、そのような人の家で全財産を任されたということがあるんですね。で、先ほど見ましたように読んだところがそこだったんですよ。主が共におられるので何をしてもその祝福成功したので、それでポティファルが彼に全財産を委ね、全てを、食べ物以外は全てを任せたということが書いてあるんです。そこにも主が共におられることを見ることができるわけですけれども、そしてなんと主人の妻が一緒に寝ておくれと言い寄るんですね。ヨセフがそのような中で何を言ったのか、39章の8節9節を見てみますが、しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください、私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず全財産を私の手に委ねられました。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振る舞おうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような悪事をして、大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうか。神に罪を犯すことができましょうか。ここに主がヨセフと共におられるということを認めることができます。彼は20歳ぐらいの好青年です。で、そのちょっと手前を見ると体格もよく美男子であったと。会ってみたいですか、女性の方々は。ダビデも美男子だったと書いてあります。ヘブル語ではですね、ダビデもそうだと書いてあるんですけれども、で、考えてみてください。まあ、私は男ですからよくわかりますけれども、最も勢力がある時期です。もちろん性の誘惑が一番強い時です。なんかある牧師さんが言いましたが、何の誘惑が男性の人生の中であるか、20代30代がその性の誘惑ですね。失敗するとしたらそれだと。で、次40、50が確か経済の誘惑ですね。わかりますよね。妻子を、ね、 食べさせていかなければいけないというところ で 56、 で次60以上からは名誉の誘惑だと、名を残したいと、まあ、そういうことを言っていましたけれども、おっしゃってましたけれども、同じように今もここで、この一人でしかも外国にいます、家に知られることはまずない状態です。でも彼は神が知っておられることをよく知っていたわけです。この世においては隠れたところで行えば良いと思っています。でも私たちはこの世ではなくキリストに属しているものです。神、光の子供らしく歩みなさいとパウロは言いました。また罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうと言ったんですね。そして罪というのは本質的に神に対して犯すものであります。ポティファルに犯す自分自身に対して犯すというよりも、それらすべてのものの源である神ご自身に対する罪なんですね。ダビデがバテシェバと姦の罪を犯した後にですね、ナタンに指摘されて、そして詩篇の51編の4節でこう言ってるんですね。彼は、私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。強調してます。ダビデはただあなたに罪を犯しました。バテシェバも神がウリアに与えた女性です。ウリアの命も神ご自身が与えたものです。その人に対して姦淫をしたり、あるいは殺人をするということは神ご自身に対するある意味で反逆、または盗みと言ってもいいでしょうか。自分自身も実はそうだということに私たちは気づかなければいけません。いや、自分の体に対しては何したって構わないでしょう、他の人に迷惑かけないからじゃないんですね。第一コリントの6章19節には、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。神の御前に出て、そして罪を犯しましたということを告白する、これが必要になるわけですね。ヨセフは、まあ、その告白をする前にですね、それしてはいけない、神に対して罪を犯すと言ったので、言って拒んだわけですね。ここに主がおられます。そして彼はその後でも誘惑を受けたんです。すごい女性ですね、家の中から人をすべて、出しました。そして物理的な行使に出たんですね。口で説くのではなく物理的に彼に私と寝ておくれと言ったので、彼が取った行動は何かと言いますと、最も効果的な情欲を避ける方法、それはその場から逃げることです。12節、しかしヨセフはその上着を彼女の手に残して逃げて外へ出た。パウロが若い牧者テモテに対して、それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で死を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。避けなさい。これ英語だと Flee from youthful lust って書いてますね。同じ言葉、逃げなさいという言葉が書いてあります。文字通りでも逃げるんですね。 っこ悪いじゃないですか。でも誘惑に打ち勝つ最も効果的な方法なんです。でこれなんかここだけの話だと思ってたら大間違いですね。よく聞く話です。特に著名な伝道者とかですね、突然女性が来るんですよ。しかも普通の女性ではありません。こう肌をあらわにしているような女性がですね、一人でいるときに突然来るっていうですね、例えばビーチサイトでホテルで、これゆっくりしていたらですね、突然来てふっと誰も見ていないと思ったそうです。でも神が見ておられるですね。ということ、そこから逃げたというところからも、あ、主がヨセフと共におられるんだということを言うことができます。そしてなんとこの妻はヨセフが自分を凌辱しようとしたと言い立てたんですね。残していたのはその上着です。彼は逃げて上着が剥がれてしまったんですね。それで自分で一生懸命逃げたんですけど、物的証拠って絶対だと思うじゃないですか、ね、物的証拠が上がったらとかって話がよくね、あの刑事ドラマとかで出てきますけれども、その解釈っていうのが実はいろいろあるんですよね。加害者は彼女なのに被害者の証拠となってしまったんです。でそれで彼は牢屋の中に入れられました。ところがどっこい、21節、しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。監獄の中で彼は一時的に牢につながれていたんですけれども、不思議に、まあ、相当な模範囚だったんでしょう。監獄の長に気に入れられて、でおそらくはですね、錠も外されてですね、で逆にその牢屋の鍵を持って他の囚人たちをこの見て歩いたようなですね立場に立っていたんですよ。そしてもちろんその2年後パロの前に彼が出ました。パロの夢を解き明かしました。そしてパロがこう言ったんですね。神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができようか。異教徒であるエジプトの王が神でなければこんなことを解き明かすことはできないし、またこのような賢い対策を練ることもできないということを言ったわけなんです。ヨセフが非常に優れてるから違うんです。ヨセフがいつも神がしてくださるじゃないですかとこう言ったんですね。自分じゃないっていうことは彼本人が一番分かってるんですよ。いかがでしょうか。私たちが他の人たちが私たちを見て主が共におられるんだ、この人には一緒に主がいてくださるんだ、このような特徴を見出すような人になりたいって思いますか。私は思いますね。でここで整理しなければいけません。主が共におられることによってまず、私たちの誤解からですね考えてみたいと思います。私たちが普通に主がおられるんだったらこうなってるはずじゃないかとは違うものをですね取り上げていきたいと思います。何をもって主が共におられるのか。まず憎しみを飼う。いや、主が共におられたら全ての人から喜ばれるじゃないかってこう私たちは願います。確かに私たちは 自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさいと命じられています。ところがですね、不可避的に憎しみをむしろ飼うことがあるわけなんです。イエス様がこう言われました。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方が世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。主が共におられたら憎しみを買うこともあるわけなんです。どうですか、いろんな憎しみの方は、主よあなたはどこにおられるんですか、ここにいるよっておっしゃってくださいます。そしてこの奴隷の身になったんですよね。悪い環境の中に入りました。悪い環境の中にいたときに主がどっか行ってるんでしょうか。自分の希望にそぐわない職場に着きました。主はどこにおられるんですか。どうですか、ヨセフはエジプトの奴隷だったんです。外国の地で奴隷に売られてしまったんです。でも彼はその中に主がおられることを認め、また実際にそうでありました。第一コリントの7章の20節から22節に奴隷についての話があってですね、ローマ帝国、まあ、その今はエジプトの話見てますけども、当時もローマ帝国で奴隷制度があったんですね。数多くの奴隷がいました。で、奴隷の身分の人でイエス様を信じた人たちが大勢いたわけなんですね。で、悩みました。こんな奴隷の身分でいいんですか、なんですね。それに対するパウロの言葉、答えがこうなんです。各々自分が召された時の状態にとどまっていなさい。奴隷の状態で召されたのなら、それを気にしてはいけません。しかしもし自由の身になれるなら、むしろ自由になりなさい。奴隷も主にあって召されたものは主に属する自由人であり、同じように自由人も召されたものはキリストに属する奴隷だからです。機会があったら自由人になればいいけれども、じゃあその機会がない間自分は主から離れてしまっているのかと言いますと、全くそうではなく、召されたんだってはっきりパウロが言ってますね。そこに神が置いてくださったんだということなんです。悪い環境が主が共におられないということではないことが分かったかと思います。で、次に誘惑を受けること。誘惑を受けたときどうですか。主よどこに行ったんですか。私たちが知らなければいけない誘惑を受けること自体が罪ではないということです。そしたらイエス様罪人になります。イエス様罪人ではありません。でも誘惑を受けられました。ご自身が神であられたイエス様、肉体を持っておられた間に誘惑を受けられていましたが、特に公生涯、公のその働きを始める前に40日の断食の後に悪魔から石をパンにしてみなさい。40日の断食後に言われるんですよ。相当誘惑ですよね。次に飛び降りて天使に助けてもらって人々に良いところを見せなさい。イエーイですね。目立ちたいですよね。それから世の栄華を見せて、これを全部あなたに与えます。第一ヨハネにはですね、これが最初が肉の欲、次が目の欲、そして暮らし向きの自慢、三つの種類の欲、全部の欲をイエス様は誘惑を受けられたんです。でも全てを退けられました。 私たちが弱さがあるということが主の臨在を楽しめないということではなく、むしろですね、弱さの中にキリストの恵みを見出すことができます。弱いからこそイエス様助けてください、ちょうどペテロが溺れそうになっている時に主を助けてくださいと言ったように、イエス様が来てくださり助けてくださるという御業を体験することができ、それを弱いところにこそその臨在と助けと救いとその力を、または知恵を経験することができるわけなんですね。そして今度は偽りの告発。どうですか、ありもしないことで何か言われたら。その時はですね、主がその正しさに必ず報いてくださること、知ってください。主がその言葉を全部聞いておられます。これは絶対に覚えてください。戦いなんですね。私たち強いと思ってますが弱いんですよ。名誉毀損罪というのがありますけれども、あれはキリスト教から出たものであると私は思います。ですね、まあ、もちろんね、何でもかんでも名誉毀損にしちゃいけませんよ。あとは私たちはキリストにあってですね、許していくわけですから、特に公の方に訴えるっていうのはですね、第一コリントの確か6章でしょうか、何をやってるんだというのパウロがなじっているところがあります。主は必ず聞いてくださってます。そしてこう書いてあるんです、ローマの8章の33節、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなししていてくださるのです。訴えられているときに主が取りなしをしてくださる、弁護してくださると約束してあります。そしてヨセフは監獄の中に入れられましたけれども、迫害を受けること、主が共におられることの証拠なんですね。むしろイエス様が言われました、私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪行増行を言われたりするとき、あなた方は不幸ですなんて言ってないんですよ。幸いですって書いてあるんですよ。喜びなさい、普通悲しみなさいですよね。そうじゃなくて喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから、あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。このような誤解を今見ていきました。で、今度は正しい理解ですね。主が共におられる正しい理解は、まずは罪から避けた生活です。箴言の28章の13節に、自分の背きの罪を隠す者は成功しない、それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。罪を犯すことを最も恐れる、それは神に対する罪だからという時に、主が共におられることを私たちは実感できるわけなんです。成功は一体何なのか、私たちは考える必要があります。どんな成功よりも、いや、成功というのが、一番の成功は天国に行くことですよね。イエス様はだから言われました。右の手がつまずかせるなら、切ってしまいます。不愚者になった方がいいんだと。全身がゲヘナに投げ込まれるより、良いからということです。何をもって成功なのか。次に、逆境の中でも新しい見方をすることができるかということです。ここすごい大事ですね。信仰の目がなければなんだこれっていうふうに思うことたくさんあるわけなんですよ。特にヨセフの場合はそうでしょう。ところが彼はとてつもなく深遠な深い神様の知恵とご計画を悟るに至りました。生涯の、終わりの方で 兄たちに対してこう言っています。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためです。悪を図ったが、主はそれを良いことの計らいとしてくださった。悪に対する答え、なんで神は愛なのに悪があるのかということに対する答え、なんでという答えはないですが、目的はあるんです。良いことのための計らい、これ神を愛する者にとっては約束されていることであります。で、これを見ていくことのできる人が主が共におられるという特徴があるわけなんです。そして忍耐ですね。忍耐がある人、主が共におられます。ヨセフはその少年であった17歳の頃からですね、練り清め、練られていきましたね、その品性が。そこにある希望は失望に終わらないとパウロは言いました。こう書いてあります。ローマの5章の3節から5節。そればかりではなく、患難祭も喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。主を体験したい、主が共におられることを体験したいと言ったら、このプロセスを通るんですよ。そうするとですね、本当の意味で主がの愛ですね、分かってくるわけなんです。いや、観難嫌だな、いや嫌だと思っても主のうちで歩んでる人はやってきます。そして忍耐が生まれます。で、忍耐によって私たちがただですね、禁欲的にですね、我慢すればね、忍耐生まれるわけない、品性生まれないんですよね。そうじゃなくて、さっきも言ったように、主がこの中におられるという信仰の中で練られた品性になっていくんです。練られた品性が与えられるとですね、経験から出てくる希望があるんです。このように主が支えてくださったのだから、これからも私を救ってくださるだろうということですね。最後にですね、ヨセフは支配者になりました。キリスト者はキリストと共に神の国をすべ治める、統治するという約束が与えられています。黙示録の2章の26節27節。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者は、には諸国の民を支配する権威を与えよう。彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。私自身が父から支配の権威を受けているのと同じである。非常に大きな壮大な計画の中での約束です。ちょっと待ってください、私は会社で平社員なんですけれども、と思われるかもしれませんが、後に来る世界においてはキリスト者が王となります。キリスト者がキリストの支配を受けつつ、その支配をもって人々を支配するようになるんです。神の国に入ることになるんです。私たちが目先のことにとらわれてはいけないことがよくわかりますよね。私たちが目に見えることで、一体これは何を行っているんですか神様、と悩むことも まあ、悩んでもいいんですけれども、執着することがなくなります。この目標地点が与えられていれば、今何が目の前で起こっているのかを、その大きな視点から見ていくことができるわけなんです。私の母と電話で話しました。仙台です。自分の教会は仙台の西側の方にあります。何かこういうものあげるよとかって言ってもですね、教会は来ないわけなんです。でも石巻の方の教会では人が集まってきます。で、物が欲しいから集まってくるということだけでは全然ありません。特に物がなくても来るんです。なんで津波でこんなに神様は人をたくさん殺したのか、多くの人がこれにとらわれてるんですよね。でも今言った壮大な神のご計画の中で物を見ていくときに、これは神のとてつもない憐れみなんだ。人間が人間として生きていく、物のために人間生きてるんじゃないんですよ。こんな単純で当たり前のことが、実は豊かな中で、安定した中で葬り去られていたんですよね。人間が人間として生きていく、人とのつながりとかですね、本来あるべきものが、物が豊かなので自分の個人の生活の追求のためになくなってるんですよ。当然ながら教会にも来ますよ。神を崇めることがなんか特別な人ではなくて当たり前のことなんですよ。という見方ができるのも神の国の幻があるからなんです。皆さんの生活に神様がいてくださるということ、はっきりと今分かりましたね。どうやったらいてくださるんだろう。なんかぽわーっとしていい気持ちなのか、ね、何かお金が儲かったら、ね、今自分のやりたいことが道が開けたら、じゃあ何なんですか、これ違う、いやそうじゃないっていうのは分かってるけれども、一体何なのか、今分かりましたよね。そうではないものと、またそうだというもの、その違いをはっきりと見ることができました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにしてヨセフの生活を通して私たちに、このあなたが共におられるということを明確に見ることができてありがとうございます。今私自身も、またここにいる一人一人にも、あなたは教えておられると思いますが、あ、ここが足りなかった、欠けていた、悔い改めたい、神様そういうことがあります。主よ、今悔い改めます。お父様、そしてもう一度初めからやり直したいです。なぜならあなたを愛しているからです。あなたが私たちのために愛してくださったからです。主よ、どうぞあなたの道が私たちの前で開かれていますように。どうか主よ、あなたが私たちがもう一度新たな思いでイエス様の十字架を仰ぎ見つつ、へり下って歩んでいくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。